はようございます。今日は第一サムエル記17章から一緒に今日の箇所を見たいと思います。第一サムエル記17章494ページになります。はじめに1節から11節を一緒に読みたいです。それは米山兄弟の方に任せてもらいます。じゃあよろしくお願いします。
ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのトコに集まり、トコとアゼカとの間にあるエケスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗と地の鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当て、背中には青銅の投げ槍。槍の柄は旗織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。ゴリアテは立って、イスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで、俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝って、そいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに仕えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる。一人をよこせ、一つ勝負をしよう。サウルとイスラエルの主はこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れた。
はい、ありがとうございます。じゃあこの箇所を一緒に見たいと思います。けどその前に一緒にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉を見ます。そしてどうか私が簡単に教えれるように助けてください。そして皆さんが理解できるようにも助けてください。このお祈りをイエス様の弟の名前としてお祈りいたします。では今日は、hey, go ahead and turn that heater off. I don't think you need it on. 今日はなぜ私は巨人を恐れているか、なぜ私は巨人を恐れているかということを考えたいと思います。まあ巨人と考えると、まあ、背がすごい高い、まあ、今ではそんなに多分見たことないですよね。まあ、背高いって言ってもそうですね、2メーターぐらいは見たことありますけど、それ以上はあんまり見かけないですね。けど今日はそういう巨人のお話ではないです。背が高い巨人ではないです。今日は私たちの人生に生きている巨人を話したいと思います。ということは、ね、そういう大きい人を考えるとすぐに恐れることがある、怖くなる。でそして、その巨人は、からかったりバカにしたり、そうやって私たちを恐れることをする、できることが私たちの人生の中に、いろんなものがあるんですね。まあもしかしたらそういう、恐れることは、悩み事とも考えてもいいと思います。もしかしたら自分の罪、どんなに頑張って勝負しようとしてもいつも負けている。本当に自分の生活は巨人みたいで、どんなに戦おうとしても恐れて怖くなって、 やっぱり負けちゃうっていう気持ち。それかもしかしたら家族の中で、ね、私がクリスチャンということをみんなが知ると、あ、ちょっと怖い、恐れている。それとか、もしかしたら学校とかでも、子供を育てるのに、ちょっと心配で、恐れている。そして、どうやってちゃんと子供たちを成長して、いい人にできるか、そういう心配があるかもしれないですね。もしかしたら、お金の関係もあるかもしれない。結婚があんまりよく行ってない。ちょっと心配。まあ、そういう面でいろんな心配することがあるんです。で、私たちの人生の中ではこういう、先ほども今日見るんですけど、巨人ですごい背が高くて、怖い気持ちがするかもしれない。そして勝てない。で、それを考えるだけでもう怖くなって落胆する。そういうことが皆さんあると思います。人間なので、なかったら変ですね。それは普通なんです。そういう、今でも、もしもね、巨人が家入ってきたら、やっぱりサイズ的で、見た目的でもう、ああ、すごいねっていう、ね、感じですね。なので、それは普通のことですね。で、こうして私たちは、今の箇所を読みましたけど、私たちの人生の中にこういう恐れるのは普通だけじゃなくて、昔の人も普通だったんですね。今日見た箇所は、この面白い人、ゴリアテっていう人が名前が出てきたんですけど、その人は巨人ですごい怖そうな人ですね。ちょっとそこで説明してあるので、みんなも多分同じ時代で住んでたら、この人と出会ったら多分同じように怖くなったと思います。なぜかというと、ゴリアテのお方は、約3メーターぐらいの高さなんですね。3メーター、まあちょっと考えにくいかもしれないですけど、この天井より高い。ということは、この部屋を入るには、ちょっと頭を下げて、この部屋の中にいるのにはずっと頭を下げながら歩かないと無理なんですね。まあ、今日、実は、ちょっと、サニーキッズクラブでも、この足がちょっと出たんですけど、ちょっとカルブ君、前に来てくれる。
はい、はい。
ね、それで今日のサニーキッズクラブでもこう言ったんですけど、もし、カルブ君が普通の、その時代の人間だったら、私がゴリアテぐらいの違いがあるんですね。まあそう考えるとちょっと怖いですね。こうやって、よしよし、いい子だねって、ね、そうやってやれると、ちょっとね、怖くなっちゃうよね。
ありがとう。
ね、怖くなっちゃうね。そうやって背が高い。ちょっと考えだけなんですけど、うちの子も結構伸びるのが早くて、多分ゴリアテのお母さんはちょっと怒ってたんじゃないのかな。だってやっと洋服を作ると、ね、ゴリアテがまた身長伸びて、まあ、さっきも伸びたばっかりでしょ、もういつまでも洋服作れてあげないよ。そういう考え方がありますね。一週間前に作ったばっかりに、もうまた作んなくちゃいけないの？やだなぁ。ゴリアテはもういつも背が伸びていって。ね、けど、背が高いだけじゃないんですね。聖書に書いてあるのは、選手って書いてある。大選手。っていうことは、力もマッチョマン。ね、すごい強いお方。まあ、ここでいろんな洋服を書いてるんですけど、これを全部足すと、だいたい約重さが60キロから70キロくらいの重さらしいんですね。60キロから70キロ。 結構重いですね。あの、米とかの袋で、あの大きい袋ありますよね、30キロの。それが2つくらい。それは、つけてる。鎧。それで歩き回ってる。で、その背の高さで、そういう選手で、多分、考え方は、重さは、多分250キロぐらい。の重さ。250キロ。で、私はちょうど65キロぐらい。なので、私の4倍ぐらいの重さ。で、それだけじゃなくて、ここに書いてあった槍のことを書いてあるんですけど、この槍が多分4メーターぐらい。あの、コメリとか行くと、よく板が売ってるんですけど、4メーターとか売ってて、結構、すっごく高いんですね。あの、普段私半分に切んなくちゃいけないんですけど、それ4メーターぐらいの槍があったらしいんですね。で、そこの600シェケルって書いてるんですけど、それがだいたい8キロぐらい。で、あと棒と、あの、反対側にバランスを取れるために違う重りがあったんですけど、だいたい約全部足して15キロぐらい。槍だけで。だから先ほどカレブ君が来たんですけど、カレブ君は多分、そうですね、20キロぐらい。カレブ君を投げるよ。それぐらいの槍の、なんですね。まあそう考えると、相当大きな人ですね。ね、ちっちゃい坊やじゃないですね、もう。大きい人で、背が高くて、あと、選手っていう小さい頃から戦いをしてた。すごい上手。見た目的怖い。大きさが怖い。それだけじゃなくて戦いに行く時も前に盾持ちの人が立って。なので普段の人だったら近寄れない。近寄ると槍でやっつけられる。もう本当に殺せないっていう気持ちがあった。振ればいい。そうだね。ゴリアテがね、違う人ね。で、その体重を考えると、約320キロくらい。320キロ。ちょっと考えにくいんですけど、それぐらいの重さ。なので、もしかしたら歩いてる時も、地面が揺れたかもしれない。で、そんなに重い。そして、あと、着てる鎧も鉄で作られているので、音もちゃんとカリンカリンカリンカリンってなってたと思うんですね。なので、イスラエル人はそれをよく聞こえるんですね。何あの音？見ると、この巨人、ゴリアテ、相当大きい。で、多分、考え方だけなんですけど、多分声も怖いと思うんですね。多分優しい声ではないと思うんです。で、多分そこでゴリアテさんは、じゃあイスラエル人、ちょっとやってきて、一緒にじゃんけんしよう。そしてじゃんけんで勝ったら、私が勝ったらあんたが私の奴隷ね。そしてお前らが勝ったら私があんたの奴隷ね。よし、最初はけ。そういうわけじゃないんですね。もうゴリアテを考えると大きくて、大きいからやっぱり声がすごい低い気がするんですね。で、それだけじゃなくて、もう本当にイスラエル人を殺したい。そういう何かを殺したいっていう、すごいなんか声的にも多分激しいと思うんですね。聞くだけでもう怖さが体の中に入る。で、この箇所を読むと面白いんですけど、ゴリアテは立ってイスラエル人、これ8節なんですけど、多分話し方も、お前らは、なぜ、並んで出てきたのか。俺はペレシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。です。そして、ただ単にじゃんけんをするだけじゃなくて、殺し合いをしましょうっていうお話なんですね。私と誰か、一緒に殺し合いをやろう。そして、もし私に勝てる人だったら、そうやって私はあなたの奴隷になります。もしも私たちもその時代にいたら、 怖くなると思いますね。見た目、その話し方、多分中まで入って震える、ね、怖くなると思うんですね。ここで11節をもう一度見たいんですけど、11節に書いてあるのは、サウル王様とイスラエル、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、心機消沈し非常に恐れたって書いてあるんですね。もうそれはもう本当に、力がなくなる、その陰気消沈っていう、もう本当にエネルギーが吸い取られてる、掃除機みたいですね。もう話してるときに、ゴリアテが話すとき掃除機をオンしたみたいで、命を奪ってる感じで、もうエネルギーが全部なくなってて、もう力が出ない、ね、もう弱くて、怖くて何にもできない、そういうやる気がなくなる。で、戦争に来てこうやって戦うために来たのに、もうゴリアテの一つの言葉だけでもう、もうやる気がない、もう怖い、もう逃げなくちゃいけない。しかもこれは一日だけじゃないんですね。一回ゴリアテが立って話したわけじゃないんです。これが実は何日か続くんですね。16節を一緒に見てみましょう。例のペリシテ人は40日間、朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。なので、毎朝、毎晩、こうやってイスラエル人の前に立って、さっさと誰かを、こっちに来させろ、俺と戦え、本当にお前らは神様の軍なのか、弱いし、誰も来ないし、で、そうやって神様の軍をバカにして、これが40日間、毎朝、毎夜、続いて、行くんですね。そう考えると本当に怖いだけじゃなくて、もうエネルギーがない、もう戦わない、戦えられない、そういう状態でこのイスラエルの軍を見るんですね。今日初めに聞いた質問、みんな覚えてるかな、まだ。なぜ私たちは、なぜ私たちは巨人を恐れているか。っていう質問なんですね。じゃあまず、サウル王様からちょっと考えたいと思うんですけど、サウル王様っていう人は、何年か前に王様と立たれたんですね。その前は普通の人で、ロバとかそういう農家の働きをしてて、神様から特別に選ばれたお方なんですね。で、この王様はなぜ選ばれたのは、イスラエル人が私たちは王様が欲しいっていう感じで選ばれたんですね。で、その選ばれた時に、サムエルっていう預言者がサウルとイスラエル人に、王様はいるけど神様に頼らなくちゃいけないんです、そして神様を従わないと神様の力がないという命令をしたんです。けど、サウル王様のお話を知っていると、サウル王様はそうしなかったんですね。神様を従って生きていかなかったんです。一つの時は、神様が、ね、ちゃんと私が来るまで、サムエルが来るまで、捧げ物をしちゃいけません。けど、サウルは待って待って待って待って、サムエル来ないからしょうがないか。よし、じゃあ捧げ物をしよう。っていう感じで捧げ物をしちゃうんです。そうすると神様はそのことを全然喜んでないんです。それが一番目。二回神様のことを従わなかったんですよね。二回目はアメリカ人っていう人をみんなやっつけなさい。そして動物も全部やっつけなさい。って言われたのに、サウルは大体全部やっつけて、ちょっと一番いい羊とかを残して、これは神様の捧げ物のためだから大丈夫っていう感じで、また神様を従わなかったんです。その後、 サムエルはサウルにあなたは悪いことをやりました。そしてあなたの上から神様の霊、力がなくなります。そこでサウルは謝ればよかったんですね。あ、私が悪いことをしました。私が従わなかったんです。ごめんなさい。けどそういうわけじゃなかったんですね。で、悲しいのはサウル王様はそのまま続いて死ぬまで神様にまた向かないんです。神様の力がない。神様の霊がとどまっていない。なので、この巨人が来ると、すぐに、サウル王様は怖がるんですね。なぜかというのは、神様の力がないと、絶対に勝てない。ということは知っているんです。で、もしかしたら私たちも、神様から命令をもらったかもしれないです。これをやりなさい、これを捨てなさい、これをやっつけなさい、これを滅ぼしなさい。家の中でも、仕事関係でも、ね、友達の関係でも、何かを命じ、神様からの命じがあったかもしれないです。けどそれを聞かないで、従わないで、いや私がそれはやりたくないから、まあ大丈夫でしょう。神様の力があなたの上に留まっていない。なので、そういう巨人が来ると、恐れるものが来ると、すぐ、ああ、負けちゃう。怖い。ね、もしかしたら、他の人と喧嘩があって、その仲直りがない。ね、それか、聖書に書いてあるのは、この世と、混ざらないでください。けど、この世のものと混ざって、この世のものの方が大切にしちゃって、そして神様を従って今生きていない。そういう場合だったら神様の力があなたの上に留まってないんです。神様の霊があなたの上に留まってないんです。ということは、巨人に勝つことはできない。それを知っているから、怖がっている。震えている。神様の力が留まっていると平和があって、どの敵でも、どの問題でも、絶対に勝利が必ずある。っていうことを知ってるんですね。けど、もしも神様とその間が良くないと、その確信がないんですね。じゃあ、なぜ私たちは巨人を恐れるか。もう一つは、サウルの軍ですね。じゃあ、サウル王様はわかりますね。サウル王様は、王様で悪いことしたから、ああ、それで多分、あ、怖かったんじゃないのかな。けど、ここにいる軍隊たちは、なぜ恐れてたんですか？で、軍隊たちは、あれ、軍の方は、あれですよね、特別に選ばれた人なんです。サウル王様の、軍隊として。特別に選ばれた。ということは、戦いが上手。弱虫じゃない。強い。こういう人。けど、こういう人までみんな逃げていく。じゃあ、なぜ、軍の上にも、こういう恐れがあるか。もしかしたら、みんなが、サウル王様を見ている。で、サウル王様を見ているので、王様が怖くなっている。私も怖い。で、私たち皆さん人間なので、人間に目を止めると、人間は失敗するんですね。っていう意味は、私たちはこの世の人に見て、救いを認めるんじゃないんです。イエス様を見て、私の救い主として認めて、イエス様を見上げながら歩むのが大切なんです。もしイエス様を見上げながら歩んでいかないと、私たちの上には力がないんです。この世の人、もしかしたら、まあ、今日はちょっとバーゲット先生とシンジ先生が礼拝にいないんですけど、ちょっと風の理由でちょっと今日は来れてないんですけど、普段、バーゲタ先生が、牧師者で、ここで立ってメッセージをしてるんですけど、 パーゲット先生はあなたの結婚を治すことができないんです。でもし結婚の問題があったら治すことができないんです。もし子供の問題があったらそれを治すことができないんです。助けることができないんです。もし、ね、お金関係や、もしかしたらテストで悪い点数を取ったら、そういうのはパーゲット先生は何にもできないんですね。けど毎週毎週ここに来ると、聖書から神様はこう書かれてます。神様を見ながら歩みなさいとやって、毎週バーゲット先生は私たちの考え方をまた神様に向けて、目をイエス様に向けなさい。そうしないと力がないです。同じようにここの軍隊たちはサウル王さんを見上げてて、サウル王さんが逃げていくから、ああ私も無理だな。なので私たちもこの世の人を見ながら生きようとしていると恐れることがあるんですね。なので私たちは目をいつも神様に見上げて、イエス様に見上げて歩むのが大切なんです。なぜかというのはイエス様が私たちの救い主なんです。なのでどんなに大きい問題があってもイエス様は私たちの救うことができるんです。じゃあなぜ私たちは巨人を恐れるか。もしかしたらサウル王様と軍隊みたいに私たちはこの巨人を聞いている、言葉を聞いている。で先ほども見ましたけど、40日毎朝毎夜毎晩この巨人が立って、さっさと誰かを出しなさい、私が殺します。でそういうことをずっと続いて聞いてきている。なので心が怖くなっている。けど聖書を見ると私たちはクリスチャンとして誰を聞いて生きていくはずなんですか。イエス様、イエス様の言葉を毎朝毎夜毎晩それを聞き入れるのが大切なんです。詩編一章を見るとそう書いてあるし、ヨシュア一章を見るとそう書いてあるんですね。私たちがもしこういうゴリアテ、巨人がいるとその問題を聞くのが上手になってるんですね。ああ私は本当に勝てない、ああ私は本当に弱い、でそういう嘘を聞き始めてそれを信じちゃうんですね。けどそういうのは信じちゃいけないんです。神様の言葉だけが正しいんです。神様の言葉だけが力になるんです。神様の言葉を読み続けて歩むと、あなたに力を与えるんです。で、さっきみたいにゴリアテを聞くと、掃除機みたいにエネルギーが取られちゃう。聖書を読むと反対に、美味しい水みたいに、霊的な水をもらって私たちが生き返る。その新しいパン、イエス様の命のパンとも呼ばれて、それを食べるから命を与えてまた勝負に出れる。なので、ね、もしかしたらそれを聞き入れているので恐れているかもしれないです。なぜ私たちは恐れているか。もしかしたら癖になっちゃったかもしれないです。逃げるのが上手になった。これは24節一緒にちょっと見たいんですけど、ちょうどこの24節の前にダビデっていうキャラクターが出るんですね。でこのダビデさんはお父さんを従って、兄弟たちのために、食べ物とかを持ってきてるんですね。でそこでちょうどダビデが着くときにゴリアテがちょうどその時に出てきてるんですね。そういう場面で、なってるんですね。なのでダビデはゴリアテをこれ初めて見るんですね。けど他の人はもう40日間これが続いていってるんですけど、ちょっと一緒に見てみましょう。24節ですね。イスラエルの人は皆 この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。ゴリアテが出てきただけですぐ逃げちゃう。ダビデは違いますね。これは初めてなので、ちょっとダビデのキャラクターはちょっと違うんですけど、他の人は癖になっちゃったんです。問題から逃げるのが上手になった。ゴリアテ大きい、ね、そういう怖いもの、恐れるものが見ると、もしかしたら私たちも同じようにすぐ逃げちゃうかもしれない。そして隠れて、ああもう勝負にならない、試合しても意味がない、必ず負けちゃうから、でそうやって癖を作っちゃって、大切なことを忘れちゃったかもしれないんですね。それは神様は最も力があるお方なんです。ということは、どんなに強いお方でも神様を頼りながら生きれば必ず勝利があるんです。そして神様は私たちを救うことができるんです。なので、もし今日そうやって何個か見ましたけど、恐れてる理由は、もしかしたら神様との関係が良くないかもしれない。神様がこれしなさいって言ったのに、ね、ああそれはちょっと無理です、やりたくないです、ね、そういう感じかもしれないですね、サウルみたいに。それかもしかしたらゴリアテのことを、見てる、ね、サウル王さんを見てる、ゴリアテを見てる、そのことを聞いてる、でそれか癖になって逃げているかもしれない。私たちは何が必要なのかは、この箇所で出てくるダビデが必要なんです。で、そういう若い若者、少年、信仰がある、そういうお方が必要なんです。ダビデを見ると、この場面で、箇所は読まないんですけど、時間のせいで。けど、後で、時間があるときにぜひ読んでください。すごい、とてもいいんですけど、ダビデが出てくると、もう神様に信頼して、もう、誰この人？ゴリアテ。なんでそういうことを聞いていいのか。今、すぐ何かやらないと。40日間も、もうイスラエル人は逃げているのに、ダビデがそれをすぐ聞くと、何かをしなくちゃいけない。けど、ダビデは、神様を従って生きているので、神様の力がとどまっている。神様の霊がとどまっている。従っているから。なので、敵を見ると恐れない。敵を見ると、あ、大丈夫。神様の方が強いから。そして、ダビデは神様を向いて生きているので、神様は、このゴリアテより、はるかに強いので、心配はしない。そして、私は神様の言葉をよく聞いているので、大丈夫です。負けることはない。そして、昔も神様の助けが自分で見たから、ライオンを殺したり、クマを殺したり、このペリシテ人も同じように、神様の力で倒すことができる。で、そうやってサウル王様の方に行くんですね。で、ちょっとお話はもう本当に大好きなお話なんですけど、そこから出て行って、ね、ダビデは、もう羊飼いなので、あんまり持ち物ないんですね。もう本当に羊飼いの小さいバッグと、いや、石を投げれる、そういうものだけで、それぐらいで戦いに行くんですね。けど、ダビデもお話で、ね、あなたは、剣、槍とかで私に攻めてきますけど、私はあなたに神様と一緒に攻めてきますよ。なので、どんなに強いと思っても神様の方が強いですよって言って、もう本当にダビデは走っていって、全然怖がってない。もう走っていって、ね、それを、石を投げて。で、聖書に書いてあるのは、その石が、実際に頭の中に入ったって。それで前に倒れて。で、そこで、みんなが、ゴリアテが死んだっていう証拠で頭を、切ったって聖書に書いてあるんですけど、ね、 で、それで頭を持ち上げて、そうするとみんながいきなり力が出るんですね。みんながいきなり、本当だ、神様が本当に力がある、神様にはどの敵も絶対に勝つことができる、それも今日まだ同じなんです。で、どんなに巨人が私たちの人生の中にいても、どんなに問題が大きく見えても、神様の方が力強いんです。で、このお話みたいに、ダビデのお話みたいに、イエス様はゴリアテみたいなサタンをやっつけたんです。十字架で死なれた時、そこで悪魔の力を全部破ったんです。もう悪魔は私たちには力がないんです。なので、どの問題でも、どの心配でも、どのものを恐れても、神様はそれよりはるかに強いんです。なので、どの問題でも勝利があるんです。なので、初めに聞いたのは、なぜ私たちは巨人を恐れているか、いろんな理由を今日挙げましたけど、ぜひそこで恐れないでください。恐れないでください。どの問題でも、家族関係、仕事関係、お金関係、子供関係、結婚相手の関係、どの関係でも、どの心配でも、神様はその問題より、その巨人より強いお方なんです。で、神様を見上げながらずっと歩めば、そして神様を従いながら歩めば、そして神様の言葉を聞きながら進んでいけば、私たちもダビデみたいに勝利があることは確実です。なので、今日もしも恐れて生きている、そういう気持ちがあったとしたら、ぜひそうやって帰らないでください。心配しないでください。神様に頼りながら生きていくのが大切なんです。なので、今週も何が起こることがわからないです、ね。今週もしかしたらすごい大変なことが仕事にあるかもしれない。もしかしたら家族の中で大変なことが起きるかもしれない。けど、そのどの問題の中でも、ぜひ忘れないでください。神様の方が強い。どの問題でも神様の助けだったら救われます。なので、ぜひそれを知るだけじゃなくて、信じて生きていくのが大切なことです。なので、今日はこれで終わりで、最後にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日、ダビデのお話、こうやって聖書に書かれていることを本当に心から感謝します。いろんな学べることがあって、私たちもいろんな面で、この世の中で恐れていることがいろんなものがあります。けど、そういうことで生きていないで、神様を従いながら、見上げながら、聞き従いながら、毎日歩めるように、どうか助けてください。そして、もし今日そうやって教会に来たお方がいたら、ダビデの少年を見て、ああ、やっぱり神様はまだ生きている。ああ、どの問題でもまだ勝利があるんだ。っていう確実で今日帰れるように、どうか、その心の中に働いてください。そして、もしかしたらサウル王様みたいに、もし神様を従わないで、生きているお方がいたら、それを今日悔い改めて、神様を従って歩めるように助けてください。この聖書の時を感謝し、こうして集まれたことを感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。